今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の52章1節から6節です。
오늘은혜받으실하나님의말씀은이사야서52장1절부터8절까지말씀이되겠습니다오늘은혜받으실하나님의말씀은이사야서52장1절부터8절까지말씀이되겠습니다
이사야서の52章1節から6節はじめに2節までをお読みいたします。覚めよ、覚めよ、力をまとえ、シオン。あなたの美しい衣を着よ。聖なる都エルサレム。無活霊の汚れた者がもうあなたの中に入ってくることはない。塵を払い落として立ち上がり、元の座につけ、エルサレム。あなたの首から枷を振りほどけ。補修のシオンの娘よ。アメン。
시온이여깰지어다깰지어다내힘을입을지어다거룩한성예루살렘이여내아름다운옷을입을지어다이제부터할례받지않은자와부정한자가다시는내게로들어옴이없을것입니다너는티끌을떨어버릴지어다예루살렘이여일어나보좌에앉을지어다사로잡힌딸시온이여내목에줄을스스로풀지어다아멘. 아멘.
それでは、お祈りをいたします。愛するイエス様、私たちを買い戻してくださったことを感謝します。清めてくださったことを感謝します。
アーメン。
悪魔サタンに、罵られても仕方ないようなものが、主よ、あなたが、身代わりに罰を受けてくださり、私たちに贖いの衣を着させ、贖い、買い戻してくださったことを感謝します。あなたを褒めたたえます。イエスよ、今あなたのその素晴らしい御言葉、その素晴らしき福音の良き知らせを私たちに伝えてください。語るしもべの唇を清め、預かる人々の耳を清め、そのあなたの素晴らしき贖いを今日豊かに語ってくださいますように、どうぞよろしくお願いいたします。これからのすべてをイエス様あなたに期待して、我らの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。覚めよ、覚めよ、という言葉が再び出てきましたけれども、覚めよ、覚めよ、ね。これ前の章の51章、まあ、9節から、出てきますし、また17節にも出てきます。
오늘보니까깰지어다깰지어다하는이말이나옵니다그러는데51장에는보니까는깨소서깨소서하는말이나오고또17절에도보니까는또일어나라하는그런말씀이나옵니다
まあ今日のこの51章の17節ですね。前の章の17節。
51장17절에보니까거기도깰지어다깰지어다하는말이나옵니다。
で、そのこの前のところの17節では、51章の17節では、エルサレムに対して、ね、覚めよ覚めよ立ち上がれ。言っております。そして、今回のところでは、覚めよ覚めよ力をまとえ、シオンって、ね、シオンに対して力をまとえと言っております。
51장에서는、예루살렘아、일어나라、일어나라、그랬습니다。깨라、깨라。그랬는데、오늘52장에는보니까、シオナ、일어나라、깰지어다、깰지어다、라고얘기하고있습니다。
前回の箇所においては、ね、17節から、この、51章の17節から23節では、ね、覚めよ、覚めよ、覚めよ、立ち上がれ、エルサレム、ね。あなたは主の手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干した。ね、ですから、もう前回の箇所では主の、ね、よろめかす杯、ね、酒によってないんですけど、しかし、この主が飲ませた杯によって、もう本当にひどい目にあった状況のエルサレムでした。
51장17절을보니까여호와의손에서그분노의잔을마신예루살렘이여깰지어다깰지어다일어설지어다그렇게얘기를합니다이게무슨소리냐면자기가스스로술이마시고싶어서마신것이아니고 하나님께서 일부러 마시게 했대요. 뭘 마시게 했다? 인생을 비틀비틀 거리게 하는 응? 그런 술을 마시게 하고 뭔 일이든지 안 되는 그런 비틀비틀 거리게 하는 일이 술 마시는 것 같은 그런 일이 일어났다라고 얘기를 하고 있습니다. 고코데미테르도 노마사레타 또이고도 가이테 아른데스케도 지사이니 오사케오 논다 또이고도 되와나쿠 모노고토 미타도끼니 기타도끼니 전부 요타 감각 요타 감각데 미테 키쿠 ように なる。だから 감각은 전부가 뭐 그랬대る? 그랬대る? 또이고도 言ってるんです 사람을 봐도 일을 봐도 무슨 소리를 들어도 다 감각이 이상해져갖고 술 먹어서 술 취한 사람이 말을 해도 말귀를 못 알아듣잖아요. 그거하고 똑같이 사람을 봐도 말을 들어도 말귀도 못 알아듣고 봐도 뭔지도 모르고 그러는 비틀비틀 술 취한 사람하고 똑같은 일이 이 인생에서 일어난다. 이게 지금 하나님이 하시는 말씀이에요. 私たち の この 感覚というのは 神様が 私たちを 네? 正常に 見守って くださっているから ちゃんと見て ちゃんと聞いて ちゃんとわかるんですよ ね? で 感覚が ない ということになっちゃうと どうなるかって言ったらね 人を見ても ことを聞いても ね? 何をするにしても この 酔った感覚で ね? 物を見たり 聞いたり してしまうから 何一つうまくいかないんです 人生 うまくいかない人、これで、ああ、私そういう人だったんだ。私酔った感覚で、人も物も見たりするから、ことも聞いたりするから、だからしっかり捉えることができないんだ。酔っ払いっていうのは何を言ってもわからないでしょ。ね、酔っ払いっていうのは何を言ってもわからないし、酔っ払いが言ってる言葉も私たちはわからない。だから、 酔っ払ったこの状態でね、人を見て、酔っ払った状態で話をして、ね、酔っ払った状態で話を聞いて、ということだから何一つうまくいかないということなんです。皆さんの家に酔っ払いいましたか?いました?酔っ払い。っていうことは、酔ったり酔わなかったりっていうことだね。ああ。 夫가 쏟았다. 아, 네. 그 욕바라이. 욕바라이는 뭐 言っても 聞かないでしょ? 네? 욕바라って 喋ってるのは 何を 言っても 何 言ってるか 分かんないでしょ? 一人用ばわりで. 네? そう。だから、お酒に酔わなくても 酔っ払った状態で人を見て 酔っ払った状態で物を見て 酔っ払った状態でことを聞く。 ということが今日のこの御言葉を通してただただあるということなんですね。本当に私はいつも思います。主はすごいなって。なんで私たちこのわずかばかりのものにこんなに素晴らしいね、御言葉の解き明かしを与えてくださるんだろうって。感謝で絶えません。なんでここでね、エルサレムはよろめかす大杯にによって酔っ払った家のような状態に なってしまったか。ね。これ、自分の思い、考え、これをおろさないで、ね。本当は、イスラエルの民、神の民はみんな、ギリシア思考ではなく、ヘブライ思考で、ね。主からの御言葉、これ、もうこれに対して何の注釈もせず、疑いをせずに、ただ御言葉そのまま丸暗記して、100%そのまま受け入れる。これが本来あるべき姿なんですけども、しかし、この時代の、イザヤの時代のイスラエル。もう、 主の御言葉を退けて、ね、我が道、我が考え、我が頑固なまでの、その思い込み、それを捨てないから、だからその思い込みによって酔わされてしまっている状態。ね、もう酔っ払いって、そうですね。大丈夫じゃないのにね。酔っ払い、大丈夫ですかって言っても、大丈夫って言いながら、ね、車道に倒れ込んだり、ね、もう、あなたは、ね、何が欲しいですかね、どうして欲しいですかって言っても、もう我が道を置いて、 俺は、早稲田出身なんだよ、とか、ね、わけのわかんない、ね、もう我が道、我が思い込みで、もう自分の考えを披露して、自分がいかに素晴らしいかを披露して、ね、もう自分の考えに凝り固まった人は、この、ね、大杯によって酔っ払わされてしまってる状態なんですね。だから、このイスラエル、酔わされてる状態、ね、当時のイスラエルは、
もう、我が道を行く状態。で、それで結局、あっちぶつかって、こっちぶつかって、車道に倒れ込んで、危険な目にあって、ね、もう、ですから、バビロン捕囚という、ね、結局、車に轢かれてしまったわけですね、イスラエルは。で、それで、そこから、覚めよ、立ち上がれ。ね、それが、ま、前回の、この、柔軟節の、もうそこから立ち上がりなさい、エルサレム、言われていたところです。で、そこで今日の箇所のね、この52章、さらにね、前の段階から、さらに進む段階なんですね。この52章、覚めよ、ヘブライ語で、うー、覚めよ。今度は力をまとえ、もう覚めなさい、もう酔っ払いから覚めた状態に、ね、なった。その次の段階は、今度は力をまとめ、美しい衣を着よ、このヘブライ語、動詞が大事です。力をまといなさい。美しい衣を着なさい。また、二節の方では、塵を払い落としなさい。元の座につきなさい。枷を振りほどきなさい。動詞に着目するのが重要です。今度のエルサレム、シオンに対する命令は、力をまとい。衣を着よ。払い落とせ。元の座につけ。振りほどけ。さらに前の上のステップに上がっていく必要があるんです。このね、覚めよ。イザヤ書の51章においては、2段階出てきました。先ほど読んだのはこの17節なんですけども、その前の段階は、ね、51章の9節に、ね、覚めよ、力をまとえ、主の身腕よ、覚めよ、昔の日、いにしえの世のように。ラハブを切り刻み、竜を刺し殺したのは、あなたではないか。アーメン。ここの9節は、ですから、主の言った言葉ではなく、人間の側、我々の側の、ね、まず宣言なんですね。ですから、覚めよ、力をもたえ、主の身腕よ。皆さんも、まずここから始まるんです。まず皆さんの側が、主の身腕を覚めてください。主の身腕、あなたはラハブという、あの、ね、汚れた傲慢な、もう力強いものを刻んだではありませんか。主の身腕よ。まずあなたが覚めてください。まず皆さんの側の信仰告白から始まるならば、主の側が今度は皆さんに覚めよ。酔っ払い状態から立ち上がりなさい。ですからまず皆さんの側の立ち上がりから、皆さんの側の信仰告白から、この覚めよという言葉、これは始まるんです。
これね、韓国語だと非常にしっかりしてるんですね。韓国語は、ですね、51章の9節が、ね、目覚めてください。目覚めてくださいってなってるんですよ。覚めよって同じ言葉になってない。目覚めてください。ね。そして、あなたの力を私たちにね、与えてください。ね。昔、あの大昔の時にあなたが目覚めて、私たちのために目覚めて、そして、私たち、一人一人を、航海という赤い海、ね。その海をね、それを渡らすという見業をなさったわけなんですよね。で、航海というこの海というのが、人の手には負えない、ね。このラハブという、もう本当に手には負えないものなんですよ。人の手には負えない。今、この場面においては。だから、人に手に負えない、伝説的な、この、獣ということなんですけど、この人の手に負えない、この海、ね。絶対に人が何もできることができない。もうなすことがない。この海に対して、主よ、あなたが目覚めてください。目覚めてください。ということを、次のこの、箇所を読んでみると、そこを言っているっていうのがよくわかりますね。立ちはだかっているんですよ、私たちの前に。自分の力では絶対に越えることができない海というものが。ね。シチエジプトをして私たちが出てきたとき、なんかから私たちが脱出して出てきたときに、やっと脱出して出てきたんだけど、目の前に海なんですよ。ね。パロのところから430年、ね。奴隷として囚われていて、やっとそこから出てきたんだけど、目の前には海が立ちはだかって、船は一艘もないんです。ね。だから、もう、伝説的な、この獣、 ラハブのような私たちの手に負えない、ね、ことからというものが、何かから脱出したときに私たちの目の前に、パッと現れるということがある。で、そのときに、エジプトから出てきた民は、ね、モーセに叫び、モーセは神の仰せられた言葉通り、ね、あの立ちはだかっていて、人の手には負えない、その海、そのラハブのような海を、主の仰せられた、その命令の言葉を信じて、主が与えてくださった杖を持って、こうやって刺したときに、その海は分けられて、あの、もう絶対に越えることができない、その海、渡ることができない、その海を、乾いた血のように、このイスラエルの民は歩いて渡ったわけなんですよね。だから、自分の人生において、絶対自分の力に及ばない、大変なことがあったときに、私たちが助けてくださいじゃなくて、覚めてください。目覚めてくださいしよ。私のために目覚めてくださいしよ。と、私たちは祈らなければならないということがここではっきりしていますね。
で、今五十一章九節でね、覚めてください。覚めてください。主の御声に、主の御腕により頼む。その信仰告白から始まると、主の側がまず答えてくださるんですね。前々回の、ちょっとおさらいですけど、51章の12節以降に、あなた、何者なのか、死ななければにならない人間とか、草にも等しい人の子を恐れるとは。ですから人間を恐れて、目の前のその人の言うことを聞いて、主の御声を聞かないと、もう、酔わされた状態になってしまう。で、それで、もう虐げる者に、ね、もう前回学びましたね、背中を地面のようにして、ね、歩道のように、ね、その、虐げる者に踏み行かせるに任せる状態になってしまう。ね、皆さんの人生で、ね、他人が背中を踏みにじって歩く歩道のように皆さんを見なされて踏みにじられる、ね、そういう経験ないでしょうか。これ、草にも等しい人間を恐れて、主の御声を退けて、主の御言葉に聞かないから、そういうふうになってしまう、ね、状態になってしまう。けれども、主の御言葉に聞き従うならば、ね、その主が、ね、先ほど、ね、海を割った、ね、海先生には言ってましたけども、そうなるんです。51章の15節で海がかき分けられておりますね、主によって。引き裂かれました。航海の死の海が。51章の15節では、私はあなたの神主であって、海をかき立て、波を轟かせる。そんな万軍の主。私は私の言葉をあなたの口に置き、私の手の影にあなたをかばい、天を引き延べ、地のもとを定め、あなたは私の民だとシオンに言う。アメン。主の御言葉を口に登らせ、そして行くならば、主が今度は、主の側が、この17節で、覚めよ、覚めよ、力、立ち上がれ、エルサレム。こうして、よろめかす大杯からの解放が行われるんです。
皆さんはね、後悔が主の御手によって書き、ね、書き、なんだっけ。書き分けられて、こう、開いて、そしてそこを人が渡ったっていうことが、信じられます?ね、信じられますか?私はね、なんとなくわかるんですよ。どういうことがわかる?子供を子育てしてるとね、子供がこう、船遊びとか、こう、それを、お風呂の中でとかやってるよね。ある種の力を加えると、この水が割れるんですよ。だから私たちが、物が熱い時に、食べ物熱い時に、スープなんか、ふーってやると、こう、割れるじゃん。人間の息で、そのぐらい割れるんですよ。ね。神の全能なる息がね、ふってやったところで割れないはずがない。ね。だから、私たちは普通の人間、神は全能なる方なんですよ。私たちの息でも、ふって言えば、ね、吹けばある程度割れる。ということなんですけど、神の全能なる力がね、ふってしたら、もうそれがしっかり割れるに決まってんじゃん。だから私はね、それを見て、ね、自分がやってみて、あ、なら割れるね、と思って信じました。 アメン。
で、そして、ね、今日の箇所のこの52章の、ね、一節で、ね、冷めよ、冷めよ、力をまとえ、シオン。あなたの美しい衣を着よ。ですから、もう、人がですね、背中踏みつけられて、歩道のようにして敵が踏みにじっていく、その状態から解放されるためのステップは、まず、人の側が主を呼び求める。主を、冷めてください。あなたの力強い身腕が私を覆ってください。とか、あなたの身力が冷めて、私を助けてください。呼び求めるならば、主がその力強い息吹、ね、あの後悔終わった主の力強い息吹によって、贖い出されて、そして、その人本人自身がもう酔っ払ったような状態、もう自分の凝り固まった固定概念とか、また、それ、昔の人を恐れるたしなみとか、そういったものをそこから冷めて、起き上がって行く、するならば今度、今一度主がですね、52章のこの冷めよを、言ってくださるんです。今度のこの種の冷めよ、冷めよ。それは、ね、力をまとえ、シオン。前の章ではエルサレムという呼び名が今度はシオンに変わっています、ね。エルサレムの中にシオンの丘という神殿のある場所があります。ね、神殿、礼拝をする者に対して、ね、主を恐れる病、ね、神殿、主を礼拝するために今度は変わっています。エルサレムの中には礼拝しない者も、礼拝する者も含まれているんですけど、シオンは礼拝するためです。礼拝する、礼拝者に対して、主は、ね、冷めよ、冷めよ、力をまとえ、シオン。そして、美しい衣を着よ、言っております。もう、ね、聖なるエルサレム、聖なる都エルサレム、無活礼の汚れた者が、もうあなたの中に入ってくることはない。治療を払い落として立ち上がり、元の座につけ、エルサレム。あなたの首から枷を振りほどき、補修のシオン、ね、振りほどけ、補修のシオンの娘よ。アーメン。以前のその行い、以前のその愚かさ、もう自分の凝り固まった固定概念によって、ね、もうずっと、それに酔っ払わされたような状態。ね、もう本当に、凝り固まった固定概念の人、なんでこんな酔っ払ったようなことを言うんだろうか。ね、なんでこんな、ね状態なんだろうか、不思議に思うかもしれません。けれども、もうその固定概念を振り捨てて、ね、もうギリシャ思考を振り捨てて、主の御言葉をそのまんま、ね、受け入れる。そのようになるならば、目が覚めるんです。そして、主から、覚めなさい。今度は力をまといなさい。美しい衣を着なさい。そういうふうに仰せられるんです。
ここね、不思議な言葉が書いてあるんですよ。どういうことかって言ったら、エルサレムにはもう市街地もあって、そして人々の営みもそこにあって、暮らしもあるんですね。ということだから、まあ、その中に礼拝をするものもしないものも、ね、混ざって生きているんですけど、シオンというこの、主を礼拝する場所が、しっかりとした場所がある場所には、礼拝する人たちが全部集まってるじゃないですか。なのに、冷めよ冷めよって言ってるんです。礼拝に来て、ね、冷めていないものがいるっていうことでしょ。礼拝に来て冷めてなくて、ね、体だけは来て、冷めてなくてここにいるんだけど、ね、もう、こう、感情が宿っている心、ね、思いというのは、寝てる時に考える人いますか？言ってください。寝てる人、時に考えながら寝る人いますか？いないよね。だから、もう抜け殻なんですよね、寝てる時は。なのに、礼拝の時に、ね、目覚めておらず、抜け殻のような人たちがいて、そして、この礼拝がままならない状態がずっと続いていた。だから、主が、冷めよ、冷めよ、って言ってるんですよ。助けてあげたいから、まず、あなたたちも、私を、ね、目覚めてくださいって言いばかり、ね、目覚めてくださいって私のことばっかり言ってるんじゃない。あなたたちも目覚めてください。覚めよ、覚めよって言ってるんです。ね、예배를드리러왔는데요。몸만와갖고앉아갖고、꼬다란보리자리같이와갖고자요。응？그러니까、 하나님한테 깨소서 깨소서 나를 도우소서 그래놓고 천을 와갖고 잔다 이거야. 응? 그러니까 하나님이 기가 막혀갖고 뭐라고 하냐면 깨소서 깨소서 그래서 나는 너를 위해서 깼다. 나는 너를 위해서 일하기를 원한다. 그런데 깨소서 깨소서 해놓고 너는 자냐? 그러면서 오늘 52장에 보니까 시온이여 깰지어다 깰지어다 내 힘을 입을지어다 거룩한 성 예루살렘이여 아름다운 옷을 입을지어다 이제부터 할례 받지 않은 자와 부정한 자가 다시는 내게로 들어옴이 없을 것입니다. 어? 그러면서 시온이 어디냐면은 예루살렘은 사람이 사는 시가지예요. 거기는 사람들이 살아요. 그렇기 때문에 예배를 드리는 사람도 있고 안 드리는 사람도 있지만 시온은 뭐냐? 교회. 교회 안에는 누가 와요? 예배 드리는 사람이 오지요. 그런데 예배 드리려고 와갖고 하나님한테 깨소서 깨소서 해놓고 하나님은 깨워놓고 저는 예배 드리는 장소에서 굴굴 잔다. 어? 그러니까 하나님이 뭐라고 하냐면 너도 깨라. 너도 깨라. 네? 고마리 하댔다 삼아. 네? 지분 너 친세 난 똑같이 되 구다사이. 쉬어. 오키 되 구다사이. 오키 되 구다사이. 유따. 소노 아토니. 네? 오네가이 것도 시카리 시때 오이때. 소시때 지붕안에 레하이 노바쇼데 오네가이 시타 바쇼데 넷데이르. 따까라 슈가 아나타모 메자메테 구다사이. 아나타모 메자메테 구다사이 って 言ってる んですよ. 슈모 와다시타치니 메자메. 와다시타치모 슈니 메자메르 것도. これが 成立した 時に 주의 와자와 오기ます.
아멘. 사메요, 사메요. 힘을 맡아에 시온요. 시온という 礼拝 するべき 人々に 사메나사이. 힘을 맡아에 美しい 衣を 着なさい と ここで 言われております. で、ここでね、冒頭でお見せしました、宣言しました、このゼカリア3章を開きたいんですけども、このゼカリア3章のところにおいては、大祭司がですね、悪魔サタンによって訴えられております。なぜ、訴えられて仕方ないことをしていたんですね。汚れた衣を着て主の御前に立つという、ね、もう主の御前に立つべき、礼拝するべき、しかも主の御前で取りなしに乗るべき時に、汚れた衣を着て、御前に立つとサタンに訴えの口実がなされてしまうんです。ゼカリアの3章の1節からお読みしていきますと、主は私に主の使いの前に立っている大祭司ヨシアと彼を訴えようとしてその右手に立っているサタンと見せられた。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。アメン。主の側がこのサタンを、ね、サタンはこの大祭司ヨシアを訴えようとして主の見、ね、見前に、ね、立っているヨシアの右手に、ね、しゃしゃり出て大祭司ヨシアを訴えようとしました。しかし主は、ね、逆にサタンの方を訴えるんですね。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。どうしてこの悪魔サタンに訴えられても仕方ないような大祭司ヨシアは主から弁護されたか。大祭司ヨシアは火から取り出した燃え差しになったからです。大祭司ヨシアがもう汚れた衣を着たまま、ね、もう行いも汚れている。主の御前、ね、本来出て取りなしに祈るべき大祭司ヨシアたる者が汚れた衣を着ている。けれどなんで弁護されたか。火から取り出した燃え差しになったからです。皆さんがね、あらゆるそれまでのね、固くなに握りしめてきた思い考え、昔のね、行動パターン、思考パターン、ね、そうしたものはもう主の御前に焼き尽くして燃やし尽くされなくてはなりません。もう燃やし尽くされて、ね、主をもう今までの、もう確かに私はもう汚れた衣を着たような状態です。もうこんな自分は嫌です。もう主よ、あなたが全く私を新しく作り変えてください。もう私のこの行動パターン、思考パターン、礼拝中に居眠りする思考パターンとか、もう本当に御言葉を知らないで熱心に変なことを演じてきたその行動パターンとか、ね、そういった行い、ね、そうしたものもう全部あなたの御前に焼き尽くします。すると、燃え差しになって、ね、主は、 逆に弁護してくださるんですね。悪魔サタンがもはやその燃えさしとなったものを、ね、引っかけようがないんですね。主が弁護してくださるからです。主は逆にサタンに対して、サタンよ、主がお前を咎めてる。これは火から取り出した燃えさしではないか。もうですから主の御前にもう焼き尽くされて燃えさしになったものは悪魔サタンに咎められようがなくなるんですね。
要するにですね、皆さん今、燃えさしっていう言葉がピンとこないでしょう。どういうことかって言ったら、嘘をついたら、嘘つきましたっていうのがちゃんと書いてあるんですよ。ね。たましました。ね。人を殺しました。あやめました。殴りました。ね。道を誤らせました。滑らせました。これ全部ね、色とりどり全部くっついてるんです。色とりどり、人を、に対して、神に対して、嘘ついた、罪を犯したこと、色とりどりに全部私たちにぴったりとくっついてるんです。ね、だから、これがぴったりとくっついている時というのは、悪魔サタンが何を言うかって言ったら、ちょっと来て。例えばの話、ね、私が悪魔の役割をしましょう。この人が、イエス様許してくださいって言わないと、ね、今まで犯してきたその罪、悪い考えをした罪がここに全部見えちゃう。ね、悪いものを見たのはここに全部くっついて、パッと見た時に全部見えちゃう。言ったこと、全部が。だから、これが見える分には、悪魔サタンは訴えることができるんです。証拠があるから。ね。世の中でも、ね。証拠があると人は捕まります。ね。やったことはわかるんだけど、証拠がないと、証拠不十分で捕まらないんですね。この世の中でも。ね。証拠不十分で捕まらない。そして、解放されたもの。というのは許されたものじゃないから、いつまでも、あいつは、ね、証拠なしで出てきたんだけど、悪いことをやったやつだって、みんなに後ろ指さされます。ということだけど、主なる神が私たちを、ね、許すときには、ごめんなさいしたその罪、それは、聖なる火によって、ね、焼き尽くされるんですよ。焼き尽くされたら、残ったのは何が残るの？燃えさし。燃えさしが赤、白、黄色ってなってるの見たことありますか？ないよね。それなんですよ。燃えさしになっているから、証拠がないんですよ。でもその燃えさしにできるのは、主の聖なる日。その中を悔いた人が通らされた時に初めてできること。であって、私たち自身が燃えさしになろうとして、自分に火をつけたところで、ね、熱いだけです。だから、悔いることは自分にしっかり残っている、この罪の痕跡、それを全部消す力がある。すごくわかりました？よかった。イエス様の皆を褒めたたえます。アーメン。じゃあ退場します。一緒に。이게무슨소리냐면죄를짓잖아요진죄가여기다붙어있어요그래갖고마귀사탄이보면딱보여요그래갖고는1월1일어몇시몇분에누구누구한테요런요런죄를지었다는게다보여요어나쁜걸봐도여기다붙어있어요나쁜생각을해도여기다있어요나쁜짓을해도여기다있어요어나쁜곳을가도다있어요이몸에덕지이게다붙어있단말이에요그러니까그증거를가지고마귀사탄이우리를갖다가항상고소를해요어그럼고소를당하면고소를당한것만큼우리인생은땅에서살때는고생을해야되고고소를당한것만큼죽으면은영원히지옥에가서영원히우리는고생을해야돼요그러는데세상에서죄를아무리크게줘도증거가없으면은증거불충분으로풀려나요그죠그거하고비슷한데틀린게뭐냐증거불충분으로풀려나는놈은언제까지라도 사람들한테 욕을 먹어. 저거는 증거 불충분으로 풀려나왔지만 사실은 저건 죄가 있는 놈이다. 어? 그런데 우리가 하나님 앞에 회개를 하면 예수님 용서해 주세요 하고 회개를 하면 여기 붙어 있는 게 이게 증거, 요 죄진 증거가 싹 하나님의 거룩한 불로 말미암아 태워진다 이거예요. 어? 태워지기 때문에 태워지고 난 뒤에 남는 건 숯덩어리만 남죠? 그죠? 숯덩어리가 빨갛고 하얗고 노랗고 그런 거 본 적 있어요? 숯덩어리는 검었죠. 죄가 다 타버린 사람에게는 죄가 다 타버렸다고 하는 흔적, 응? 숯덩어리라고 하는 이 흔적만 남아있기 때문에 마귀 사탄이 우리가 죄를 졌어도 절대 우리를 고소하지 못하기 때문에 고소를 안 당한 사람은 지옥에 갈 필요가 없다. 이게 하나님이 우리에게 주신 복음입니다.
で、こうして、ね、もう燃え差しに自らなる悔い改めの、ね、その火の中をくぐるならば、燃え差しと見なされて、そして、ね、主から、もうその汚れた服を脱がせなさい。そして、さらに、ね、このね、ゼカラ三章を見ますと、ね、汚れた服を脱がせよ。そして、見よ、私はあなたの不義を除いた。あなたに礼服を着せよ。さらに、その頭には清いターバンを被らせる。主はそのようにしてくださるんですね。このようにして、まず自らを悔い改めること。そして、するならば、悪魔サタンの訴え、これは無効化され、そして、さらに、義の衣を着せられ、また栄光の冠を被らされる。この望みが、この本当にゼカリア3章を見ればわかりますね。
アーメン。
そして、このイザヤの52章に戻りまして、もうあなた、塵を払い落としなさい。あなたの美しい衣を着よ。主は、この52章一節で、もう冷めよ、力を持て。美しい衣を着よ。ですから、主から着せられる新しい衣を着なさい。そして、もう汚れたもの、悪魔サタンは、もうあなたの中に入ってくることはないから、しっかりともうあなた自身が塵を払い落として立ち上がれ。二節書いてありますね。塵を払い落として立ち上がって、元の座に着きなさい。そして、もう、あなたの首から、枷を振りほどいて、そして立ち上がりなさい。ここで言われます。主が、もう、冷めよ、言われたからには、冷めるべきなんです。もう、以前の、その惨めな自分、もう自分の凝り固まった固定概念によって弱されていて、もう背中を、ね、あらゆる悪しき者どもに踏みにじられて、奪われて、そういうことをされてきたもの、ね、そうした固定概念、もうそれは、振り、脱ぎ捨てなさい。もう悪魔サタンがそこに戻ってくることはないから、ね。そういうふうに主は、ね、冷めようと、立ち上がれと言われたからには、もうそこから立ち上がるべきなんです。どうして以前のそのぐじゅぐじゅしたもう、ね、あの人は私のことをこんなふうに見てるんだ、ね。もう私は、訴えられている、もうしょうがないんだ。あの人、ね、笑った。あ、笑ったんだ。私のことをあざ笑ったんだ、ね。そういうふうにですね、もうぐじゅぐじゅと、悪魔サタンに、ね、そういうふうに訴えられっぱなしの状態、もうそこから冷めようと言われたからには、そこから冷めて立ち上がるべきなんです。そして美しい衣をまとうべきなんです。どうしていつまでそのような中に、ね、いることができるでしょうか。冷めるべきです。
ハレルヤ。
立ち上がるべきです。立ち上がってください。
ハレルヤ。アメン。
立ち上がるべきです。目覚めるべきです。
アメン。
いつまでも、ね、こんな、私は正しい、こういう固定概念に、ね、いるべきではありません。
編集。
冷めて、立ち上がって、そして美しい衣を着る。そうするならば、もう無活性の汚れたものが入ってくることはないんです。
アメン。
アメン。この悪魔サタンに、もう訴える口実、ね、それは皆さんの悔い改めによって、そして主の御言葉に留まり続けることによって、もうそのような汚れたものが入ってくることはない。ここに言われておりますね。そしてさらに塵を払い落として、元の座につけ、エルサレム。あなたの首から枷を振りほどけ。アメン。もう以前のそういう思い込み、あの人をこういうふうに私をいじめてるんだ。悪魔サタンはいじめる。もし私が外に出て、ね、あそこに行くならば、もう巷にはライオンがいて、私は食い尽くされる。こういった、ね、 怠け者のような固定概念は捨て去って、そして本当に立ち上がって、振りほどいて、以前のものからも抜け出して、主が与えてくださる新しい衣を、皆さんはしっかりと身にまとっている、このところに立ち位置につくべきです。
アーメン。
さらに52章3節から、誠に主はこう仰せられる。あなた方は、ただで売られた。だから、金を払わずに買い戻される。
アーメン。
誠に神である主がこう仰せられる。私の民は昔、エジプトに下って行ってそこに帰留した。また、アッシリア人がゆえなく彼らを苦しめた。さあ、今ここで私は何をしよう。主の見告げ。私の民は、ただで奪い取られ、彼らを支配する者たちはわめいている。主の見告げ。また、私の名は一日中絶えず侮られている。それゆえ、私の民は、私の名を知るようになる。その日、ここに私がいると告げる者が、私であることを知るようになる。アーメン。
アーメン。
以前の状態、それは縛られた状態でした。悪魔サタンのその縄目に縛られ、背中が踏みにじられている、奪われ放題の状態でしたけれども、しかし、もう、自分自身の唇で、悔い改めの告白をして、そして目覚めて、覚めよという声に導かれて目覚めていくならば、主から新しい衣を着せられるようになる。そして、さらに、買い戻しに、主の買い戻しに会うんです。主から買い戻される。ボアズがルツを買い戻しましたね。
アーメン。
ルツは、あなたの贖いの衣、あなたのその衣の裾をこの私に覆ってください。贖いの衣をルツは自らですね、求めました。で、それで、ボアズに買い戻されました。こうして、ね、買い戻されて、そして、するならば、もう以前のことは捨て去って、新しい道のり、それを進んでいくことができるんです。この五節の後半に、私の名は一日中絶えず侮られている。ありますけれども、ですから、もう昔の弱されていたような状態では、もうその人を通して主の皆が侮られてしまってるんですね。クリスチャンだと言われている人が御言葉から離れた状態、もう偽りの熱心によって、ね、導かれているとするならば、もうその人を通して主の皆があざけられ、罵られてしまってる状態なんですね。
イエス様を信じていながら嘘ついていたら、主がみんなをその人を通して栄光を受け取れますか？取れないですよね。イエス様を信じている人が詐欺を働いたら、主がその人を通して栄光を受け取れますか？だから、誰が主の皆を地に落とすかって言ったら、イエス様を信じている人たちが主の皆を地に落としているんです。主の皆をね、知らない人が、悪いことしてる時っていうのは、彼らがやってる悪いことは、彼らがやってる悪いことで終わるんですよ。でも、私たちイエス、キリストを信じる者が悪いことすると、あれクリスチャンの癖してあんなことしてる。ね。クリスチャンの癖して嘘ついてる。詐欺を働いてる。ね。泥棒してる。ね。人を滑らしてる。侮ってる。ということを、ね。私たちがやっていたら、クリスチャンの癖して、ということで、世の人々に対して、私たち自身が、私たちの主の名を、ね、侮るようなことを働いてしまう、ということがあるんですよ。だから、主の皆を侮るというのは、ね、直接侮る人はみんなクリスチャンなんですよ。罪を犯すクリスチャンなんですよ。
ですから、もし、過去のその御言葉から離れた行動、言葉から離れた行い、ね、それによって皆さんを通してもし主の皆が逆に貶められてしまっている、ね、これだからクリスチャンは、ね、クリスチャンのくせに、ね、そういう風にしてかえって主の皆が貶められているその状態から、ね、覚めよ、ね、もう私の名は一日中絶えず侮られている。しかしもし覚めるならばもうそうした以前の固定概念を捨て去りまた以前の行いを捨て去って悔い改めて主の御言葉の通り生きるならば、この六節が成就するんですね。
여호와께서말씀하시되、그들을관할하는자들이떠들며내이름을 항상 종일 더럽히도다. 그랬습니다. 예수 믿는 사람이 죄를 지면 이게 뭔 소리냐면은 예수 믿는 사람이 죄를 지면은 항상 하나님의 이름을 더럽히는 사람이다. 짓는 죄 때문에 저 예수 믿으면서 저따구 짓 한다고. 저거 예수 믿으면서 저따구 짓 한다고. 저 절에 다니는 사람한테 저거 절에 다니면서 저따구 짓 한다고 욕 안 해요. 꼭 예수 믿는 사람 한 대만 저 교회 다니면서 저 예수 믿으면서 저따구 짓 한다. 어? 그 왜 그러는지 아십니까? 안 믿는 사람도 예수 믿는 사람은 나쁜 짓 하면 안 된다라는 것을 저들이 알고 있어요. 아, 너네 크리스찬과 바리 것도 또 모노스고 타자살인 됐어. 네? 근데 뭐 그저 수하이 시대로 히토다치가 바리 것도 쓰르또 손나네. 아노네. 아노 히토 바리요 때 유노. 근데 뭐 아래네 아노 북교 신지 때로니 안나 바리 것도 쓰르때 유하나이. 네? 크리스찬 다케와 또요 밖에 다까 세계 주대네. 크리스찬과 바리 것도 쓰르또 아래와 크리스찬 노 쿠세 시대 바리 것도 시대를 때 유노네. どういうことかわかりますか? 信じてない人も クリスチャンとは清く正しく生きるべき人であるということを知っているからなんです。 ね? だから 主の皆をね? 侮る ね? 引きずり下ろすその役割を誰がやっているかって言ったらイエス様を信じている私たちが悪いことをすると主の皆を侮った人主の皆を引きずり下ろして地面にね 引きずり落とした人になってしまいます。
この6節においては、 それいえ、私の民は私の名を知るようになる。その日、ここに私がいると告げる者が私であることを知るようになる。アメン。ですから、以前はね、主を知らないで、もう、なんとなく自分は神の民だ。 そういうふうに、もうおごり高ぶって酔っ払っていたかのように、ね、酔っ払いは本当に自分自身を、ね、なんか偉いもののように、皆さんですけど、しかし、もうその酔っ払いから冷めて、そして、もう以前のそういう行い、もう人に迷惑をかけ、主に迷惑をかけしていたところを、ね、本当に悔い改めて、もう自分自身を炭火で焼き尽くして、主に立ち返るなら、この、逆に、この人を通して、 主の皆があがめられるようになっていきます。冷めましょう。ね、アメン。もう以前のそういう行い、そこからもう冷めて、主を侮ること、敬わないこと、これを捨て去って、そして立ち返るならば皆さんを通して、主の栄光が現れされ、そして皆さんを通して、主が働かれるようになっていきます。冷めよ、冷めよ、力をまとえしよう。本当にこの通りの御言葉通り、冷めて、 さらに美しい衣を着せられて、もう皆さんを通して侮られるのではなく、むしろ主の栄光が称えられることに用いられていく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれから皆さん一人一人がそれぞれ主の御前に出て祈り、また悔い改めて、これから全く新しく生きていけるように、今それぞれが主に祈る時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、すべての王と様、あなたの皆を褒めたたえ、感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、主よ、あなたが私たちに、私を起こしなさいと、主よ、苦難の日に、悲しい時に、罪に陥らない、そして、前が見えない時に、悔いて、そして、私を起こせと、教えてくださったことを感謝いたします。 私たちは本当に実に神と人の前でたくさんの罪を犯しました。そしてその罪の家に私たちは自分たちの人生が滑り出し、そして人に対して、まだ物に対して、ことに対して滑っぱなしの人生、そして悲しい人生、人を滑らす人生になり下がってしまいました。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。十字架の身元において私たちは悔います。 私たちのためにその命を差し出してくださり、その罪のすべてを全うしてくださったイエス様の名前を呼び、主よ、私たちはこの時間悔います。 私たちが神と人の前で犯したその全ての罪を許してください。私たちの目が、私たちの耳が、私たちの思いが、私たちの心が、私たちの言葉の数々が、私たちの手足の技が、全て神と人の前で犯したその全ての罪を許してください。そしてイエス様の滴り落ちるその血潮によって清めてくださり、清められたその思い、心、感情、霊魂、魂で、主よ、私たちがあなたの皆を呼びつつ、目覚めてください主よ、目覚めてください主よ、私のために目覚めてください主よと祈ることができますように、イエス様、私たちを祝福してください。そして主の御前において礼拝者として目覚め、賛美に目覚め、祈りに目覚め、そして私たちの行いが主の御心にかなったものとして目覚められて、一足一足を正確に歩んでいくことができますように、私たちを祝福してください。今日私たちは主を、主の御前において悔いるもの、そして新たに生きるべきもの、そして血潮によって清められるべきもの、清いものが見る、神を見るものとして目覚めなさいという主をあなたの御声に預かったことを感謝いたします。私たちは本当にいつでもどこでも自分の罪に対して心を打ち、そして胸を打ち、そして悔いることができますように、そしてその罪に対するその痛い思いをすることができますように、そして目覚めて主を本当に悔いて改めて、そして新たに生きることができますように助けてください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉の数々を心から感謝して、私たちの主、目覚めてくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
主にあってその大能の力によって強められなさい。
アーメン。
悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。あれ、主よ、あなたがくださるその新しい衣、贖いの衣を身につけて、私たちはしっかりと悪魔サタンの策略に対抗し、またあらゆる私たちの中から湧き起こってくる高ぶり、傲慢、固定概念、あなたの御言葉に対してでもねとかだってとか、その付け加えするあらゆるものを、それらは主よ、聖なる炭火によって焼き尽くし、そしてただあなたのくださる新しい衣、これをただただ着て身につけて、そして悪魔サタンに対抗し、もはや訴えられることもなく、本当にあなたによって正しく歩むものとなることができますように、悪魔サタンの訴えの口実を作ることがもはやこれからないように、まず私たちのこの高慢を下ろすことができますように、ですよ、我らを助けてください。あなたが今日私たちにこのことを示してくださったことを感謝いたします。しっかりと目覚めて祈り、目覚めて立ち上がり、目覚めてあなたのくださるこの御言葉の清い衣、また美しい行いという白い衣、これを身にまとってあなたの花嫁として導かれていくことでありますように、主よ、あなたが今日示してくださったことを感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとき我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。アーメン。
引き続きそれぞれの祈りを祈りましょう。